旧約聖書ですね、エズラ書の第一章を見ていきましょうかですね。まあ、エズラ書というのは、歴代シリア記の後になるんですね。まあ、詩編より前になりますけど、詩編より前の方エズラ書、エズラ書は、まあ、あんまり開かないかもしれませんけど、まあ、一章を読んでいきましょうか。エズラ書第一章の一節から、まあ、四節までを、ご一緒に、まあ一章一章の一節から終わりまでご一緒に言いますね。ペルシャ王クロスの元年にあたり、エオが先にエレミアの口により伝えたまち、この御言葉をなさんとて、ペルシャクロスの心を感動したマイケル王、すなわち御言のりを伝え、聖書を出してあまねく国中に告げ示して言わ、ペルシャ王クロス各有天皇神エオバ地上の諸国を我に、その家をユダのエルサレムに立つることを我に、おおよそ何時らのうち、もしその民たる者あらば、その神の助けを得てユダのエルサレムに登り、エルサレムなるイスラエルの神エオバの家を立つることをする。これは神に増しません、その民にして生き残れる者どもの宿りおるところの人々、これに金銀家財家畜を与えて助けべし、その他にまたエルサレムなる神の家のために物を真心より捧ぐべし、ここにユダとベニヤミンの宗家の王長祭司レビ人などすべて神にその心を感動せられし者、エルサレムなるエホバの家を建てんとて立ち起これ、その周りの人々を皆銀の器、黄金家財家畜および宝物を与え、これに力を添え、この他にまた諸々のものを真心より捧げ、グロスをまたネムカデネザルが先にエルサレムに携え出し、己の髪の上に収めたりし、エホバの家の器物を取り出す、すなわちペルシャ王クロスクラスカサミテレダテの手を持て、これを取り出し、ユダの司セシバザルに数え渡す、その数は格のごとし、金の皿30、銀の皿1000、ここは棚20、金の大阪月30、二等の銀の大阪月400、その他の器物1000、金銀の器物は合わせて5400ありし、セシバズアル囚われ人らをバビロンよりエルサレムにいて上りし時に、これをことごとく携え上れ。まあ今一章だけなんで、エズラ書をずっと読んでいけば、これ歴史書ですから、まあ歴史の中で、起こった事実の記録でありますよね。ペルシャ王クロスの時代ということで、アケメネス朝のペルシャですけども、まあクロスとキュロスともいう、まあ、王様が、このバビロニア帝国を滅ぼした後にペルシャの王様ですよね。まあ、このクロスという人が一体どこから来たのかというのは非常に不思議な謎に満ちた人であるんだけれども、そのクロスが ユダヤ人をどういうことですね、バビロン捕囚していたわけですから、バビロンというその国に連れてきて、 そこで70年間ユダヤ人は、まあ、支配されていたという、まあ、そういう時代で、その時に、まあ、バビロンの時代が変わってペルシャの王様になった時に、クロスが思いもかけない、まあ、号令を発するわけでありますね。まあ、それでやってそのクロスの元年だから、まあ、その即位した年に、まあ、エレミアって言ったらエレミア哀歌っていうのがありますよね。まあ、悲しみの歌というのを、まあ、エレミアは別名悲しみの預言者とも呼ばれますから、なぜ悲しみの歌なのか、エレミア記とエレミア哀歌と、この哀歌というのは悲しみの歌と書いて哀歌なんですかね。ですからなぜ悲しみの歌なのかというと、まあ、エルサレムという国が散々にもう壊滅状態になって、国破れて山がありという状況ですよね。それから、人々はみんなバビロンという国に連れて行かれてしまった、捕虜となってしまった、捕囚されてしまった、ですから、まあ、その瓦礫の、まあ、最中の中に立って、彼はエレミアは預言者として神の務めを果たしていくわけで、だからエレミアが神様から召喚された、若干18歳だとか16歳だとかいろんな説がありますけど、まあ、とにかくそういう状況の中であなたは何を見ているかと神様から言われ、そこで破綻鏡というのは、破綻鏡というのはアーモンドとも言われますけども、まあ、その枝を見ている、だからその悲しみと苦しみと大変な、まあ、陥落した、まあ、状況の中にあって、神様はエレミアに、これから後起こってくるところの神の計画、希望の光、恵みの言葉を与えてくださるわけですから、まあまあ、決して悲しみの歌なんだけれども、まあ、その先には喜びとか光という神様の希望をこうですね与えてくれているわけ。だからそのエレミアに先に予言した通りに、このペルシャが起こってきた時に、まあ、メディアとペルシャが起こってバビロニアを滅ぼしていったわけですけども、まあ、このクロス王がですね、王様が、ペルシャの王様が、このここにも書いてあるように、エホバっていうのは神様がペルシャ王クロスの心を感動した、まあ、そういう表現ですけど、その感動したと、まあ、どういうわけか、そのペルシャの王様の心を神様が捉えて、動かしたわけでですね、でそこで王様の勅令が出るわけで、2節ですね、ペルシャ王クロス、天の神エホバ、地上の諸国を我に賜えり、まあ異邦人ですけども、異邦人帝国ですよね、ペルシャというのは、まあ、ユダヤ人の国ではありませんけども、その異邦人の王様、まあ、ネブカデネザルもそうだったけれども、まあ、このペルシャの王様クロスも、天の神エホバ、これ誠の唯一の神様が、ね、私にこの地上の国を治めさせていると、まあ、こう言ってるわけですね。だからクロスも誠の神様をどっかでこう知ったというか、その接点を持っていたわけですね。そしてこのクロスがですね、ユダのエルサレムに立つることを、神の家をですね、ユダのエルサレムに立つることを我に命ず、この神様が私に命令したから、だから結局そのユダヤ人を解放したわけですね、この国に捕虜となって70年経ったユダヤ人は全部自分の国に帰りなさい、まあ、自分の家に帰りなさい、まあ、そして自分の国に帰ってユダのエルサレムに崩壊して破壊されて散々、まあ、奪われた、ね、 あの神殿をもう一度建築しなさい、神の宮を作りなさい、建てなさい。ネブカレネゾルの時代にもう金の皿も銀の皿も全部奪われていった。そんな感じですね。宝物もみんな奪われていった。まあその宮をもう一回ですね再建するように、はい、ですから、そういうことがあの王様ね、ペルシャの王様の口から出た時に、まあユダヤ人はびっくりしたと思いますよね。うん、まあびっくりしただけじゃありません。まあ今年のこのメッセージ御言葉は詩編の126編ですけども、まあ126編見るとそのことがはっきり書かれているわけですね。まあ126編はそのことを言ってるわけですよね。ですからこの、詩編の126編をちょっと開いてみますと詩編ですね、126編、はい、詩編の126編の一節をご一緒にお読みしたい。エホバシオンの囚われ人を返したまえしとき、我らは夢見る者のごとくなり、はい、このクロスの口から神様はこの号令を発して、そして、神様はこの王様を用いてですね、王様の口を通して我々をエホバシオンの囚われ人を、まあ囚われ人囚人となっていたわけだから、そのシオンの囚われ人を返したまえしとき、我らは夢見る者のごとくになり、まあそう本当に思いもかけない、まあ、ことでありましたね、はい、もう夢を見てるんじゃないかという、まあ、そういうこと、うん、だからこれ我々の人生にもこういうことは当然あの起こってくる、うん、なぜかというと我々も解放されたから。ユダヤ人はまあその囚われていた状況から解放された。この2節ご一緒に言いますと、その時笑いは我らの口に満ち、歌は我らの舌に満てり、エホバ彼らのために大いなることを成したまえりと言える者もろもろの国の中にある。うん、だからもろもろの国の中に、もろもろの国って言ったら外国ですよね。外国人のユダヤ人ではない他の国の人々が、神様が素晴らしいことをなさったと、ユダヤ人の神様、ね、イスラエルの神様、こんな今まで聞いたことのないようなことをなさったと、まあ、ペルシャって言ったら大帝国でありますよね、まあ、世界帝国ですよね。その時代において世界を治めていたわけですよ、ね、その国に、まあ、捕虜となっていたユダヤ人をみんな解放してくださったと、神様は。ですからこのエレミアの予言もそこに成就したわけで、だからその時、二節ですが、その時笑いは我らの口に満ちた、もう笑いが溢れてきた、喜びですね、これ喜びの笑い、ね、それから歌は我らの舌に満てり、まあ、賛美も我々の口に、まあ、満ち溢れてきた、まあ、自然とそうなった。別に無理して笑うというのはこれ無やろうと思ってできることじゃないですからね、笑うということはね、うん、だからこれはもう我々は自分がやろうと思ってやったんじゃなくて、もう自然と笑いが我々の口に満ちてきた、はい、だからこの126編は世の中の世間の人々からすれば、この一番最後の6節の言葉が有名ですけども、そうですね、まあ、この言葉は5節ですよね、5節、涙とともに巻く者は喜びとともに刈りとは、まあ、この言葉があまりにも世界的に有名になりすぎて、しまってますけども、まあ、確かにあの世の中の人にとってみればこっちの方があの分かりやすいんだと思うんですよね。 涙とともに巻くものは喜びとともに書いたの。そう、まあ理解しやすいって言うのは理解してる。世の中の人はね。けれども聖書のこの126編が言いたいところはそこじゃないんですよ。うん、よく読んでみればわかることでありまして、126編の言いたいところは、神様が我々を解放したときに、我々は喜びに満たされた。笑いに満たされた。賛美に満たされてきた。私たちが神様から解放された、自由になった、足かせが取れた。囚人であったものが、そうですね、70年間という長い期間、このよその国でですね、まあ捕虜となっていた。それがですね、もうこれでいつまで続くかというですね、まあもうわからないような状況の中にいましたけれども、けれどもそこから全部王様がですね、自分たちの国に帰りなさい、ね、あなた方の国の神様の宮をもう一度建て直しなさい、ね、こういうことがまあ出てきた時に、まあ笑いが我々のだから霊のこの笑いっていうのはあるわけですよね、我々も肉の喜びということで嬉しくなって笑うということもあるけども、まあ、霊の喜びによってこう笑いが我々の口に満ちてきた。だからこの、水と霊のバプテスマを受けて理由もなく嬉しかったっていう人いるよね、もう1週間ぐらい嬉しくてしょうがなかったっていう、まあ、その喜びっていうのはこれは頭で何か分かっている喜びじゃなくて、あの霊が分かっている喜び、我々の運命が転換された、我々の救いが、我々の、まあ、私の足かせが、だから一度そういう女の女性の方でなんかこの宣誓式終わった後は頭になんかあの袴のようにこうその何かが自分の頭から取れていったと、自分の頭を押さえつけたも取れていったっていうわけですよね、だからまあ、不思議な女性がいまして、だからその方は、まあ、その時はいろんな問題に悩まされていたんだと思うんですけども、はい、まあ、我々人間を悩ませる問題の一つは、まあ、経済的な問題、経済の問題、これも我々の人生の足かせとなっている問題の一つだったわけですね。今は違う、そこから解かれたんですけど、それから病の問題も、人間を人類を苦しめる問題、束縛する問題、それから最終的には死の問題、死というね、この問題、死というものは、まあ、肉体的に死ぬということも死だけれども、死んだ後に地獄に起こっていくという、これが一番の問題、これは死の直後から起こってくる問題ですね、だからこの問題解決できないから人間は全ての恐怖と不安はそこから生じているわけですね、だからある方が病院に行きまして、で、まあ、この方はお医者さんなんですよね、そうですね、この方はお医者さんなんで救われて、まあいるんだけども、救われる以前から不安でしょうがない、不安でしょうがない、大金持ちなんですよ、お父さんも大金持ち、大金持ちで神戸のもうすごい一等地にもう住んでいて、そうなんだけども不安で不安でしょうがない、で、それからお医者さんに行ったら、それは死という問題、他に理由がないんですよ、全て満たされているから、お金も全てのこと満たされているけれども不安でしょうがない、それは死という問題から、死という問題を、だからそれは薬あげますからって言って、まあ、薬で抑える、でまあそれはいい、だからこのですね、 だからその病の問題とそれから経済の問題は人間を苦しめてますけども、我々は苦しむ必要はないんですよ、本来我々はないんですけれども、世の中の人は、救われていない人は悪魔サタンの支配の中に置かれてますから、今でも、はい、そうですね。で、我々はそこから解放された、聖霊を受けて、洗礼を受けて、さらに聖職式、足を洗って、そこから足を洗って解放されてきました。だからもう苦しむ必要がないんですよ。いや、私はまだ苦しんでる、経済的な問題と病の問題苦しんでるっていうんだけど、ああそうですかって言うんだけど、その必要は本当はないないっていうことをだんだんと知っていかないといけません。悪魔サタンは知らせたくないんですよ、それは。以前のままのように、まあ思わせておきたい、だけども、そうじゃないんですよ、だからそれは教会が必要ですよね、だから、まあ、時々聖霊を受けて洗礼を受けて救われたら全てのことが解決して人生バラ色になると思ってる、勘違いしてる人いますけども、聖書の真理を知らない限りは自由になりません、そうですね、だから国立国会図書館に真理はあなた方を自由にするってか書いてあるで、ね、聖書の言葉が書いてありますよね、聖書ギリシャ語ならギリシャ語と日本語で彫り刻んである、まあ公共の施設にああいう聖書のことを使うというのは珍しいケースですよねけれども、国立国会図書館にそれ彫り刻んであるけれどもね、真理はあなた方を自由にすると聖書は書いてない、そうですね、まあ聖書書いてないというか、まあそういうふうに書いてはあるんだけども、真理はあなた方を自由にすると書いてあるんだけども、その前に何と書いてるかというと、あなた方は真理を知る、ね、真理があなた方を自由にするんじゃなくて、真理を知ることがあなた方を自由にするって言ってるんですよ、聖書は。知らなかったらそれは自由になりません、いくら真理がある、と。そうですよね。だから私たちが真理を知る必要があるわけ、自由になっていくために、それが学ぶということはそれは必要ですよね、ですからまあちょっと勘違いしやすいんだな、聖書の、まあ、下半分、下半分だけを取って、まあ、壁のスペースもあっただろうから、まあそういう関係上その全部をそこに載せられなかったのかもしれませんけど、しかして何じら真理を知らん、真理は何じらに自由を得さすべしと書いてある、聖書は。真理を知ることがあなた方を自由にするんだよと言ってるわけ、だから私たちがそういうことを知った時に、水それの救いを受けて救われた、これは素晴らしいことで感謝のことですけれども、神様がその次に望んでいることは真理を知ってほしいということ、そうですね、真理とは何ぞということになりました時に、これはイエス・キリストが十字架にかかろうとした時に、あの裁判官のピラトがですね、まあピラトがですね、イエス様 の中に何の罪も見出せなかった、そうですね、それで、ピラトはイエス様に質問した、ね、イエス様何も口を開いて弁明することも座らなかったから、あなたはユダヤ人の王なんですか、ね、ピラトはそう聞いた。そしてそれに対してはイエス様そうだと答えてる、そうですね、それに対してはそうだ。だからピラトは何て言ったかというと、それはユダヤ人が、まあ、ユダヤ人の最高法院がですね、この ローマのですね支配下にあった当時ですから、ピラトにこれをイエス様を、まあ、引き渡した、これは裁いてくれとこういうふうに言ってるわけけれども、ピラトは何の罪も見出せない。私はこの人に何の罪も見出せない。ね、だから、そうですね。と言ったんだけど、民衆がですね、民衆を先導している、だからユダヤ人というのはですね、一枚板じゃないんですよね。みんなユダヤ人というと、もうユダヤ人というと一つだとみんな思ってますけど、全然違うんですよね。イエス・キリストの十字架につけたのもユダヤ人だから。ね。それからキリスト教を迫害していたのもこれもユダヤ人ですね、けれども、まあまあ、その中からまた神様によってそうですね迫害している中からまたキリスト教を述べ伝えるようになったのはパウロでありますが、だからまあいろいろと複雑な感じでありますよね、 だからまあそれはそうなんだけれども、ピラトはね、まあこの人の中で何の罪も見出せません。うん、だから釈放させるべきだって言ったんだけれども、民衆はそれをまあ言うさん。でピラトは民衆を恐れたと書いてるんです聖書は。うん、だから私はこのですね、裁判に関しては何も関係ありませんと。ピラトは民衆の前で手を洗って、私はもう一切手は触れませんとね。だからまあそういうことを言って、だからこの何の罪もない、ね、方をまあ十字架につけろとこう言うわけで、だからイエス・キリストが私たち、なぜイエス・キリストは十字架につけられたのか、あるいは自ら十字架についていったのかということは、これは聖書には何と書いてあるかというと、まあ聖書のいろんな翻訳がありますけれども、我々の人類の私たちの身代わりとなったと書いてあるね。ある翻訳が身代わり、イエス・キリストが私たちの身代わりとなってこの罪を背負ってくださったのが十字架。ですからこのイエス・キリストを私たちは信じて、水と霊のバプテスマを受けて生まれ変わった私たちは、そうですね、この足かせから手かせから解放された、罪の縄目から解かれたということになりますね。ですからまあこれは我々にも重なって共通することでありまして、エホバが、まあこれは紀元前600年ぐらいの、600年からマイナス、紀元前606年にそうですね、ユダヤの保守っていうのが始まってますから、ですから、それからまあ70年後の話ですよね。だからまあ530年代ぐらいの、まあ、話かもしれませんね。まあその時に本当に我々の舌は我々の笑いは我々の口に満ち、我々の歌は我々の舌に満ちた。こういう素晴らしい、状況が、まあ、この126編の言いたいことでありまして、まあ、70年前には涙とともに種を持ってこの国を出てきたけれども、今喜びとともにここに帰ってきた、まあ、そういうことなんだけども、まあ、世の中の人から見れば、まあ、涙とともに蒔くものは喜びとともに刈り取らんという、ここは、まあ、世の中の人の人生観と一致して、やっぱりそうだというふうに感銘を受けるところかもしれませんけれども、まあ、聖書が言ってるのはそこじゃないです、我々は本当にですね、自ら救われた喜びと感謝に満たされていく、ですからそのことを私たちは本当にこの救いに預かったということを、これこそまさに奇跡なんですよね。だから知らないで預かってるっていうことが大変ですよね。よく分かってない、よく知らない、けれどもそれはものすごいものを、永遠の命を我々はいただいた、運命が転換された、あらゆるそうですね、罪の束縛から解かれていた、だけどそれをまだ知らないからまだ自由になっていないっていうことなんです。だから自由になっていないということはどういうことでしょうか。それは御霊のあるところには自由あり、聖霊によって私たちがそうですね、まずはお祈りをする、聖霊によって祈っていく、そこに自由がある、ということが、だから聖霊によって祈るということは異言で祈っていくということだ。異言で祈っていく、異言で祈るということをサタンは、悪魔は最もこれを嫌うんですね、そして世の中のキリスト教会もこれを嫌っているというか、これを否定しているわけ、だから世の中のキリスト教会の問題点は、一番肝心なところを悪魔にまあくらまされてしまって見えなくなっているわけですね。 だから異言は語る必要ないんだっていうのはプロテスタント教会もカトリック教会も共通して言ってることありますね、うん、まあカトリック教会もお祈りって言ったら、まあ、まああそこは形はあるから、まあ、ロザリオだとか十字架とかいろんなの持ってきてなんかそれから祈祷書を読んで、まあ、そういうのを作ってそれはお祈り、まあ、プロテスタントは大体黙祷して目をつぶって黙ってお祈りする、うん、黙ってお祈りするって言ったら3分間から5分間がもう関の山っていうか そんなもんですよね、うん、だからその我々が笑いが我々の口に満ち賛美が我々の舌に満ち、そして祈りはまた威厳の祈りはまた賛美でもあるわけ、はい、そうですね、我々が威厳で祈っていくときに聖書は何ていうか何時の感謝はよし、ね、感謝はよし、ね、威厳で祈るときにあなたの感謝はそれは素晴らしいことけれどもそれは時々人に分からない威厳だから分からないから感謝だって言ってもそれ人に伝わらないときがあるからそれは分かる言葉で、だからその威厳で祈っていくということのこの中に私たちが自由にされていくところの秘訣があるわけだし、そしてまた私たちが真理を悟っていくということ、真理というのは頭で理解するものじゃありませんね、はい、それは霊の問題なんです。我々はその信じるという信仰も霊の問題ですね、うん、霊のことだから霊でそれを信じなければならない、うん、真理というのも霊で理解しないといけない、霊で悟らないといけない、うん、それはみんな頭の世界に切り替えてしまったのが、まあ、プロテスタント。だからこの、コリント全書のもうコリント全書だけ、コリント全書の14章を見てみますと、コリント全書の第14章ですね、この新約聖書のコリント全書の第14章の一節をご一緒にお読みしましょう。愛を追い求めよ、また霊の賜物、ことに予言する力をしたい、はい、ここに予言する力をしたいなさい、はい、予言する力、これをね慕っていきなさいよと、うん、愛を追い求めなさい、それから予言をする力を慕っていきなさい、はい、この予言する力というのはねすごく重要ですね。我々が慕っていくように聖書は言っている。ただここで勘違いしてはいけないことは、これを個人的に求めなさいと言ってるんじゃなくて、教会全体としてこれを求めなさいって、コリントの教会宛ての手紙だから、個人宛ての手紙じゃないからね、うん、だから予言することをしたって言った時に、神様はある特定の人、一人の人かもしれないけれども、特定の人を通してその予言の力を与えてくだされば、教会全体が恵まれていくわけ。神様はみんなを用いるということではなくて、まあ特定の人を用いる、まあ一人の人でもいいわけですよ、うん、だから幸いなこと、この賛美ということを見てみても、我々の教会は世の中の賛美歌、まあ世の中のキリスト教会は賛美歌を使うわけ、それからカトリック教会は聖歌っていうんですね、うん、それから、まあ、プロテスタント教会は賛美歌、はあ、そうですね、それからその他に、まあ、リバイバル聖歌というものもありますけども、まあ、いずれにしてもその賛美歌というものはその教会のオリジナルの曲ではないんですよね、うん、ほとんどが世の中の有名な歌をまあ、盗んできたって盗んで、まあ、盗んできたって周り言い方だけども、まあ、著作権の問題があんまりなかった時代に当時はいろいろとも勝手に使ってるわけですよ、世の中の曲を、はい、 だからシベリウスの交響曲なんか聞いてても時々嫌になるのは、あの賛美歌になってきちゃうから。で、世の中の賛美歌が、あの そういうところから、まあ、盗んできて取ってきちゃってる。そして自分 あの歌詞をつけて賛美歌作ってるわけです。だからそう知らなきゃいいんだけども、もう知ってしまってると。で、私も子供の頃ってイエスの御霊教会もこの礼賛歌が最初からあったわけじゃなくて、世の中の賛美歌を使ってたわけですよ、教会。だから私も子供の頃は賛美歌歌ってたわけ。うん、そうですね。で、礼賛歌っつったってそんなになかったから、ガリ版で印刷したの 何ページかぐらいしかなかったからですよ。うん、それ私の子供の時どんどんどんどん増えていくっていうのが賛美歌が、礼賛歌が。だから、まあ、それで世の中の賛美歌と併用して使ってたわけ。だからそういうことは知らなきゃよかったんだよ、その世の中の賛美歌は。で、世の中の賛美歌知ってしまった以上はね、あの公共曲でも時々聞けなくなるんですその歌詞が頭の中にしてまずいなというあのことだからね、もう本当にあの知らない方がよかったなこう思う時もある。まあそれはそれだ、ただだんだんとイエスの御霊教会も世の中の賛美歌を使っていた時にですよ、あのやっぱり信仰的にこの歌詞が合わなくなってくる、世の中の賛美歌の歌詞と我々の信仰が、うん、それで時の初代監督の村井先生が、我々の教団にふさわしい賛美歌が与えられるようにね、神様に祈りましょう、求めましょう、まあこれは予言する力をしたいっていうことはそれですよね、教会全体として求めましょう、はい、これあの賛美歌の礼賛歌の歌詞っていうのはまさにこれ予言の言葉なんでね、で予言の言葉っていうものはよく勘違い、この間もある人が そういう質問してきたんで、あの予言をすることを主体なさいって書いてあるでしょ、予言をで、これはね、あの漢字をよく見てください、漢字をね、予言の予というのはあの預金の予なんですよね、預金、預貯金の予、うん、あのこれをよくですね、予知予告の予と勘違いする人がいる。予知予告の予と書いて予言という言葉と、それから預貯金の予と書いて予言という言葉と2つあるんですよね。それ混同しないように しないという、うん、それをですね、あの混乱しないように、予言というのは2つあるけど漢字が違います、字が違ってます、はい、でここで言われているのは予知予告の予ではなくて、言葉を神様から預かるという予なんですね。予言、言葉を神様から預かるということは自分では準備をしていないけれども、別にあの用意した言葉ではないけれども、その時すっとこう与えられてくるということ、うん、それはそうですね。預金をするといっても銀行の方でですね、予知してるわけでもなくて、うん、急にこれお願いしますって言って、まあ今は ATM の機械でやるからじゃないいつでも急にあの預金って来るわけですよ、うん、だから神の言葉も我々が予期してないのに、準備してないのに来るわけ、はい、だからそれをですね、それは分かる言葉で来るから予言というわけ、はい、でこの我々のそれを我々が語っていった時に、神様からの言葉が来た、それを人に語っていった時に、それはまあ予言ということはそういうこと、はい、分かる言葉だ、分からない言葉だったらこれは威厳になるわけ、うん、どっちも神様から与えられてくる言葉ですけど、分からない言葉は威厳、だから威厳は人に語らないで、それは神に語る言葉、予言は神に語るんじゃなくて人に語るんです、神様から与えられたメッセージ、うん、でも語らなくても自分に与えられたものだったらもうそれでいいんだけども、うん、それは人にあの、まあ、語る場合もあるわけ、だからその予言というものには2種類あって、よく予言者という時に使う予言と、このここで予言という予言、この 予言するものという表現をしてますけど、予言者と予言するものは違うんですね。予言者といったらこれは教育者というか教会に置かれた役職なんで、牧師しか予言者というのはなり得ないんですよ。まあ安守礼を受けた、だけども予言をするものというのは信者さん、この予言は言葉を預かっていく。多くの場合はお証しの中でそういう言葉を預かっていく、お証しをしながら神様から来た言葉が与えられてくる場合がある、だから黙示録に書いてあるようにイエスの証しは予言の霊であると書いてある、ヨハネ黙示録に。だから私たちがイエス様を証していくときに予言というものが与えられてくるけれども、でも多くはね、予言することを求めていなさい、教会全体として。で、教会全体として求めていったら、ある特定の人を通して神様は予言の言葉を与えてくれるということが実現したのはこの霊賛歌です。だからこの霊賛歌のこの歌詞は予言の言葉と、神様から預かった言葉、聖書の予言とは違う。聖書は聖書のレベルではないです。霊賛歌というのは我々の証のレベル、だからしかしその予言を波すなっていうの、予言を波するなという予言を軽く捉えちゃいけません。それは大切なこと。だから聖書の言葉は神の言葉ですけれども、ね、けれども霊賛歌なり我々がお証しの中で与えられるのも神様から預かった言葉、神様からこう拾ってきた言葉と言ってもいい、まあですから我々が予言する力をしたって言った時に、この鶴原姉妹という一人の姉妹を通して神様がこういう、まあこれは予言の賜物と言ってる、これを与えてくださった、だからこの150曲、まあ200曲近いこのオリジナルの賛美歌を持ってる教会っていうのは世界どこ探してもないんですよ。こうもう200曲近いですから、一人の人を通してそのメロディーもさることながら歌詞も与えられてきて、でこれは世界のキリスト教会の歴史にないと言ってもいいと思います。他に、まあ大体有名な作曲家なんかが作った曲をまあ持ってきてる、キリスト教会、そして賛美歌を作って、だからこれも神様の働きです、ただその予言と予言とね、予言と予言という予知予告の予言と言葉を預かる予言とはどう違いますかっていう、それは詳しくは説明しませんけれども、簡単に言うと予言というこの言葉を預かる予言、ね、この予言という内容は未来のことは含まれません。予知予告は一切そこには含まれないんです。それは勘違いしないんです、ね、聖書は予言することをしたいとあるから私はあなたに予言します、あなたは今度転んで怪我するから気をつけなさいみたいなこと、そういうことをね言う、それは聖書の言ってることじゃない。この予言という言葉を預かる予言を我々は慕っていきなさい、そしたら神様から与えられたらそれをまた用いていけばいいんですけども、その言葉を預かるという予言の内容は大きく3つ、ね、その3つは何かというと、この、2節に、2節じゃありませんね、3節に書いてありますが、ご一緒に3節を、14章の3節をご一緒にますね。されど予言する者は人に語りて、その徳を立て、勧めをなし、慰めを与え、この3つしかないんです、予言の内容は。徳を立てるということは、まあ、簡単に言ったら励ましてあげるっていうと、神様から来る予言というものの内容は人に語ってその聞いた人を励ますっていう内容なんです、ね、それからもう一つは勧めをなすっていうのは良きおすすめを、信仰の良きおすすめを、そこに気づきを与えていってくれるっていうんです、ね、それからもう一つは慰めを与えていく、ね、慰めを与えてくださる、ね、
この3つが予言の内容です。そこには予知とか予告は含まれません。勘違いをする人が多いので、世の中のキリスト教会の人はみんな勘違いしてるから、我々はしっかりとその真理が我々を自由にするわけで、かえって間違ったことを理解すると束縛されているぞ、その囚われて、だから予言することを我々が慕っていくんだけれども、その慕っていった時に神様から与えられてくる言葉の内容は人に語る、神に語ることじゃありません。予言は人に語ることなんだけども、けれどもその内容は人を励ます内容である。それから良きおすすめに気づかせてくれる内容である。それから慰めを与えてくれる内容である。そうした時にこの霊賛歌の歌詞でこの3つのことが実現しているわけです。つらら姉妹が亡くなられた今から30年前の平成元年ですけども、7月に亡くなられました。まあそれからもう30年近く経ってますけども、まあそれからまあ半世紀以上にわたってこの霊賛歌のによってどれだけ多くの信者さん方が励ましを受けてきたか、良き気づきを、信仰の教えを受けてきたか、ね、それからまた慰めを得てきたか、これもみんな我々体験してますから分かってるわけ。たった一人の人を神様が用いてもこれだけの大きな神様の働きをするわけ。でもそれはつまるところ教会全体が求めて慕っていったから、我々に必要なこの賛美歌を与えてくださいと、その結果として神様はそうしています。はい、ですからそれでこれは全員が全員用いられて、みんながみんな何か曲が与えられてくるわけじゃないんだけど、たった一人の人を神様は用いたんだけど、その用いられた人がどうだこうだっていう話じゃなくて、その人を通して我々が教会全体が恵まれてきた、祝されてきたということは間違いないです。この感覚を私たちはしっかり持つということですよね。だ世のキリスト教会のように何かこう特殊なこういうものを持った人がなんか位が上になって、そしてなんかカトリックのように聖人扱いになっていくわけじゃないんです。我々は神様の道具に過ぎませんから、私たちは神様から用いられていた時、多くの方々が、慰めを得ていく、励ましを得ていく、おすすめを得ていく、ね、逆に言うと私たちが人からの言葉を聞いても、その内容が自分を励ますものでなければ、自分に慰めを与えるものでなければ、自分に何か良き気づきを与えてくれるものでなければ、それは神様から来たものじゃないから聞く必要はないです一切。そうですね。まあだけども、まあその語ってる人と別になんかいざこざになったらいけないから、自分でそれは聞く必要がない。聞き分ける力っていうのをちゃんと持っていかないとこれはならないですよね。ですからそこでですね、ここで、あれですけど、一節に書いてありますように、愛を追い求めなさい、また霊の賜物と書いてある。賜物、この賜物というのは神様の贈り物のことですよね。神様プレゼントが好きなんですよ、私たちいろんな贈り物くださるわけ、クリスマスのプレゼントもあれば、なんかお正月やらお歳暮やらお中元やら、日本人はもういろいろあるけれども、明らかにね、このクリスマスのプレゼントとお中元やらお歳暮とは性質が異なってるんですよ。同じ賜物でもギフトなんだけど、同じギフトでもそこには違いがあるっていうこと、そこはちゃんと知ってほしいんですね。でこれは賜物と日本語には書いてあるけれども、賜物には2種類あって、神様が全員教会の全員に与える賜物、それから教会のある人に与える賜物と、これ違うんですよ。このつらら姉妹のように霊賛歌が与えられてきて、それを通して 他の人々をみんな祝福しようという神様の計画がある。だからそういうことで、あの全員に与える賜物と、それからある一人の、まあ、特定の人を何人かこう特定の人を用いて神様が与える賜物けれども、それはその特定の人を祝福するためではなくて、教会全体を祝福するためにその人に賜物を与えていると、はい、それはもうよくわかりますね。だから我々鶴原姉妹の名前も鶴原姉妹のこと知らなくても、礼参加によって慰めや励ましを得ているのは間違いないわけです、はい、そうですね。だからあのこの賜物という言葉には2つあるとね。みんながみんな受けなければならない神様から与えられてくる賜物と、それからみんながみんなでない、賜物とある、うん、それは別にエコひいきしてるわけじゃなくて、その人を神様が用いることでみんなを祝福しようという目的があるという、はい、だからあのそこがね、あの賜物には、それからこれは、まあ、もうちょっと専門的に言えば、あのギリシャ語で書かれてますから、あのこの聖書は、新約聖書は、だからこのギリシャ語、うん、だから先ほどのこのペルシャっていうペルシャ帝国がギリシャに滅ぼされていくわけ、その後、うん、そしたらギリシャのアレキサンダーという大王がですね、あのどんどんどんどん遠征してこのギリシャ帝国が広がっていくんだけども、うん、定位置に彼はいないで、どんどんどんどんこの進んでいくから、あのだからこのギリシャ語が世界に広まっていったんですよ。コイネのギリシャ語というんですね、うん、でこのギリシャ語で、あのこのその後ローマの時代になったんだけども、あのでも新約聖書を書いた人たちはどういうわけかギリシャ語を使ってるんですね、うん、それが広まっていったからでしょうね多分、うん、でそのギリシャ語の中にこの賜物という言葉は2つあるんですね、はあ、日本語に翻訳したら賜物なんだけども、あのギリシャ語ではドレアっていう言葉とカリスマっていう言葉がある、はあ、これどちらも賜物なんですね、翻訳したら、はあ、だからこのドレアというのは全員が全員神様からいただく賜物だ。だから私たちは聖霊の賜物をいただいて救われた時に口から異言が出てきました。その異言もみんな語る。救われた人は全員異言で祈れなければならない、うん、これは異言 の, た、あの神様からの賜物だけれども、みんながみんないただく賜物、これはどれや、まあね、それからもう一つはカリスマ。これは特定の人を神様を用いて、そして全ての人を祝福する、まあ、そういう目的の賜物だから、このカリスマはみんながみんな持っていなくても、威厳にもカリスマの威厳とドレアという威厳があるわけ、うん、そうですね、だからそのカリスマの方の威厳はこれはあのみんながみんな語れないわけ、語らなくてもいいですよ。威厳の賜物を持っている人がそれは語ればいい、けれども威厳の賜物というのは威厳の賜物一つだけでは成立しないから、威厳の賜物というものは威厳を解く賜物と二つでワンセットなんです、ね、威厳の賜物だけでは威厳の賜物は何の役にも立たないんです。まああんまり役に立たない。その威厳を解く賜物があって初めてそこで、あの役に立っている、うん、だからあの村井淳先生はあのよく威厳を語るカリスマ賜物を持っていたとご自分でもおっしゃってたから、うん、だけども威厳を語る賜物を持っていてもそれだけじゃ意味がわからないんですよね、聞いてる人は、うん、で鶴原姉妹はその威厳を解く賜物をよく持っていらっしゃったから、村井淳先生の威厳を鶴原姉妹が解いてそして人々に伝えるということはあったわけです。だからこの2つがセットにならないとこの、あのそれは役に立たない、うん、でこれはみんながみんな持っているものではない、うん、だから霊山間の中にも監督の村井淳監督の威厳のメッセージという賛美歌霊山間があるけれども、それは鶴原姉妹のがその威厳を聞いて村井先生の威厳を聞いて それを訳したっていうことですね。その訳したっていう言葉は、聖書にもその異言を訳する、異言を解くって書いてあるけれども、それも英語でトランスレーションという書いてないんですよね。トランスレーションと書いてある、インタープリテーションと書いてある、それどう違うかというと、文法的に訳すんじゃないんです。その聞いた時に意味が分かるという、意味が分かる、これ何のこと言ってるの、何を言ってるの、意味が分かるから、威厳の賜物を持っている人が威厳を語った時に、威厳を解く賜物を持っている人はそれを聞いた時に意味が分かるわけです。だから自分の言葉そこに書くわけ。だから村井監督の威厳のメッセージ、威厳を語った時に鶴嵐はその意味を書いたわけ、歌詞として、ね、まあ「サメよサメよサメよ」っていうあの賛美歌ですね。だから村井純先生はそういう、ことが来てた。だからもしそれを解く人がいなかったら、それは意味がないんですよ、ね、ほとんど、だからまあ、それでパウロも威厳の賜物を持っていたんでしょう。だからそこでパウロが何と書いてあるかというと、この19節を読んでみますと、19節ですね、ご一緒に読みますね。されど我は教会にて威厳を持って1万言を語るよりも、むしろ人を教えんために我が心を持て5つ言葉を語らんことを欲するなり、だ教会で一番の威厳を語るよりも、分かる言葉を5つ語った方が私はいいと言ってるからね、ポールは。だから世のキリスト教会はこれをなんか鬼の首を取ったようにこの言葉を持ってきて、だから威厳は語る必要ないんだと、威厳で祈る必要はないんだと、ね、そう言うわけですよ。だからそれは聖書をあまりにも知らない無知もお前なんですよね。でだから世の中のキリスト教会の神学校で教えてる教科書を私は読んだことないですけども、その教科書から削除されてんだと思う、肝心なことが、肝心要のことが。だからこれも作為的だと思うんだよね。なんでこんなですね、ギリシャ語ではですね、ドレアとカリスマという2つの言語があって、ここでパウロが言ってるのは、その威厳の賜物を1万言語ってもそこで解く人がいなければ何の意味もないから、聞いてる人は分からないから、だから5つの言葉を語った方がいいっていう、そう言ってるだけのことで、我々が普段祈ってる威厳の祈りのことではないわけですね。これドレアにあらずカリスマなんですよ、ここで言ってるのは。だからそういうことがあまりにもレベルが低すぎるんですよ、世のキリスト教会って。だからカトリック教会もプロセス教会も、もう胸張って威厳を祈る必要はありません、威厳で祈る必要はないって書いてあるからって最初に言うんだけれども、よく読んだらここに何と書いてあるかというと、むしろ人を教えんためにって書いてある。人を教えるためにはね、威厳の賜物で語ってもそれを翻訳する人がいなければ、そこを訳する人がいなければ1万言語っても意味がないから、それはだから分かる言葉で話を5つした方がずっと言ってるだけのことで、我々の普段祈ってる威厳の祈りのことを言ってるわけじゃないんですよ、これ。で、威厳の、我々が普段祈ってる威厳の祈りは、パウロももちろん威厳で祈る人だから、この前の18節に書いてあるように、18節ご一緒に読んでいきましょうか。我何時らすべてのものよりも多く威厳を語ることを神に感謝する。だからこの普段の威厳は、威厳で祈る威厳は、多く神様に威厳が出てくることを感謝してる、主は。だから私たちは威厳でお祈りするときに、最初はまああんまりたくさん威厳が出てこないかもしれないけども、毎日毎日できれば毎朝お祈りをして、そうしたら威厳が多く出てくる、それは感謝するべきだと。だから世のキリスト教会が言ってるように、威厳で祈ることを聖書はどこにもね、必要でないなんて言ってないんですよね。むしろ必要なんですね。だから最後に何と書いてあるかというと、この39節にありますように、39節ご一緒に読みますね。 されば我が兄弟よ、予言することをしたい、また威厳を語ることを禁じない、威厳を語ることを禁じてはいけませんね。はい、そして、この威厳で祈ることを禁じていきましょう。はっきり聖書はそう書いてあるわけです。だから本当にこのですね、真の教会が我々イエスの御霊教会であるということは、別になんか自分の教会だからって言ってるわけじゃないわけですよね。はい、聖書の教会、真の教会が復興した教会だから、そういう意味ではプロテスタントもダメ、カトリック教会もダメ、キリスト教会は全滅、はい、そうですね、そう言っていいと思いますよ。うん、だけれども我々ははっきりと聖書を正しく学んで、真理を知ることが我々を自由にしていく、だから威厳を、我々が威厳でお祈りをして威厳で祈っていくときに、何を次に何を言おうかって準備する必要もありません。いつでもどこでもそれは神様から与えられてくる祈りだから、それは分からない言葉だから。でもそれが分かる言葉で与えられてきたら、それは予言というわけ。だからその予言の内容は、人に慰めを与え、励ましを与え、良きおすすめを与えていくものであって、その代表的な例はあたかもこの霊山家の歌詞のような内容ですね。全部これ神様から預かった言葉ですよね。予言だから、そういう意味で予言ですね。けれども聖書を書いた、ね、予言者たちの予言者の予言は予知予告のようなんですよね。だからそこは違うわけですよ。だからまあそういうところをしっかりと私たちはまた、聖書は何と言えるか、真理を正しく知って、そしてますますね、自由になっていくということをまた進んでいければ幸い。ご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。